This program is brought to you by ガブリ。
エリコの一心伝心好奇心。
いつか全てが消えて夢の中 brand new day It's alright 空に散るペン最後は肩並べて願い叶う Find a way It's alright 心に入
る。どうもエリコです。皆さんお元気でしょうかね、もう今日は夏真っ盛りですよ。8月の15日、ね、終戦記念日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はエリコの以心伝心好奇心第8回目ということで、タイトルコールはですね、私の大学時代の友達たちにもう無理やりお願いして、まあ、なかなかあの素敵なあのテイクが取れたのではないかと思うんですけども、ね、これからもエリコの周りの、皆さん、まあ、友人含めあの私のこのね、ヨネスケの突撃隣の晩御飯的なゲリラタイトルコール録音にね、十分ご注意ください。カバンからスッとね、あのポータブルレコーダー取り出したらもうそれはあの合図ですから、ね、あのこの他にも、この、まあ、大学時代のね、この3人組は外国人バージョンと宇宙人バージョンとね、バリエーションをあの頼んでないのに豊富に広げてくれてあのそれをちゃんと録音してあるので、ね、また後日これは皆さんに聞いていただきたいなと、何回聞いても面白いですということで、今日も最後まで盛り上がっていきましょう。
ローリングローブレコーズインターネットラディオ。
はい、今日の独り言はですね、まず静岡の地震ね、私の実家がある浜松市は、そんなに被害が多くなかったんですけれどもね、静岡市中心街はね、結構被害が多かったということでちょっと心配です。東海大地震ね、来る来ると言われもう早30年近く経ってるのかな。まあ、私はその静岡県で育っているので、やっぱり小学校の時とかあの防災訓練は非常に頻繁に、しかもしっかりやった記憶があります。あと登下校中は徒歩でも必ずヘルメットを着用なんですよそれなんか他の県の人に言ったら、ええ嘘とか言って、カリメロみたくないとか言われて確かに、でも私たちはそれみんながやってるもんだと思ってたのでこの年になるまであの疑ったことなかったんですけどね、ちょっと先生たちを恨みましたね。あ、夏は暑いしでも寝癖が治っていいんですけどね私なんか朝ごはん食べてる時からもかぶってましたまあね、あの本当に東海大地震怖いんですけどもね、まあ、私そんなのがあって昔からね、鳥になりたいと思ってたんですよ。多分その理由は、地震が来ても鳥だったら空飛んでれば大丈夫だっていうそういう考えからだったのかなと、あの、はい、本気で思ってましたね。まあ、あの東名高速がね、ちょっとあの復旧が気になるところですけども、ちょうどお盆の、ね、シーズンということで、皆さんどちらか行かれてるのかな、里帰りしてるのかな、旅行行ってるのかな、ね、私はちょっと時期をずらしてあの里帰りしようかと考えているんですけども、まあね、このタイミングで東名が使えないというのはちょっと渋滞憂鬱ですよね。うん、まあ、そんなところで、エリコのビューティー快適ドライブ参加条というのをちょっと提案してみようかと。まあね、ビューティースリープって先週じゃない、前回ね取り上げたんですけど、今回はビューティードライブということで、まず、まあ、私一応免許持ってるんですよ。で、あのゴールド免許ねそんだけ運転してないってことなんだけど、まあ、運転してると特に夏の時期は手にも汗かくんですよね、ハンドルを握る。でお手拭き、これ冷凍したものなんかをあの一緒に持っていくと、まあ、途中1時間2時間サービスエリアで休憩するときに手をこう冷たいタオルで拭き、ハンドルも拭きなんてするとね、さらっとしてあのリフレッシュできます。そうするとね、気持ちも、あるいはね、疲れとか眠気とかも吹っ飛んで、なかなかこれいいです。あとやっぱりね、あの長い時間あの車を運転してると音楽は重要でしょうということで、マイミュージック、これはもう欠かせないと思います。皆さんどうですか、小さい時というか若い時はマイベストみたいな、俺マイベスト的なテープ、もうテープですよね、その時代ね作りました、
フェイバリットソングス、
フェイバリットソングス、ね、まあ、ここにいるお二方結構ロックの時代の人たちだから結構濃いのをかけてたと思うんですけど ね、まあ、昼はロックが私も好きかな。あと夜とかだとやっぱりね、ジャズとかね、あのヒップホップなんかもなかなかダークな感じでいいですけど、まあ、海に行くときとか、あと高速走ってるときとかね、意外とテンポのいいハウスとかね、あの結構ね、ちょっとスピード違反ならないように気をつける系であの行った方がいいかなみたいなね。でなんかこの間友達のブログで、あの1人当たり1年で、音楽鑑賞にかける費用っていうのが出てて、年間いくらぐらいだと思います？今の人たち、だいたいね15,700円ぐらいなんですって、1年間で。ってことは月に1,300円ちょっとですよね。ってことは月に1枚 CD 買うか買わないかみたいなね。え、それ考えると私の CD 買ってくれた方たちありがたいなと思って、改めて皆さんありがとうございますね。今はもう YouTube とかでね、あの映像付きで見れちゃうしね。あと iTunes とかでもあの単曲で買えるじゃないですか。そういえばなんか酒井紀子容疑者が容疑者とか言って、のりぴー可愛いからね、私好きだったんだけどな、のりぴーのあの青いウサギがなんか iTunes で昨日1位だったらしいですよね。でなんか10位中全部5曲ノリピーの曲だというニュースを今日見て、おお、そんな手があったのかとごめんなさい、不謹慎ですねいやそんな手を使わないでくださいね、ミュージシャンの皆さんね。いやこれ偶然で、まあ、ノリピーのね今までの実績があってのことなんでしょうけども、まあね、青いウサギなんかノバとか思い出しちゃうけどウサギも真っ青になりますよね、そんなね、逮捕とか言われちゃってね。まあ、あとは、そうお手拭き、マイミュージック、3番目はレストグッズ、まあ、これは休憩中、例えば今夜中にね運転する人も多いと思うので、そうするとどうしてもパーキングエリアで仮眠なんてあると思うんですけど、やっぱそういう時はアイマスク、やっぱね車のライトとかパーキングエリアのその街灯とかが目に入ってくるとなかなか寝れないっていう、まあ、私はそういうタイプなんでアイマスク、あと、まあ、手軽な枕とね、あのバスタオルでもいいので、こうタオルケット的なね、何かこうお腹の周りにちょっと乗せるものを私は、長いね、あの車の旅の時にはあの必ず入れてます、ね、どうでしょう皆さんは、ね、なんかね空調座布団って知ってます？空調エアコン座布団、エアコンっていうのかな、なんか座布団にあの小さな扇風機ファンがついてるやつなんですって。でまあ多分それ乾電池で動くんでしょうけど、そうすると座布団っていうかお尻とあの、座布団、まあ、椅子の間にこう風が送り込まれるから非常にあの心地いいというねまあ意外とずっと同じ姿勢でね運転してるとお尻にも汗かくらしいのでね、あのいいんじゃないかと、まあ、こんなのもね、座布団ってね結構日本人はそれこそ地震の時はね防災頭巾でしょ、あと商店とかだったらね面白いこと言えばもらえるしね、なかなか日本も座布団文化だと思うんですけど、こんな空調座布団っていうのもね あるんだよっていうのがなんか、うん、ネットでこの間発見しました。まあね、ということでこれから車で帰省するっていう方は、このビューティードライブ参加所、あの参考にしてみてください。何でもかんでもということで、今日はですね冒頭のタイトルコール、ね、私の大学時代の友人、そのうちの一人がですね、ニューヨークまだ在住なんですね。で、まあ、バケーションであの帰ってきたということで、まあ、みんなで集まろうって食事をした時の話なんですけども、で、まあ、あのミキちゃんって言うんですけども、ミキちゃんに最近のニューヨークってどうなのって、何流行ってんのって聞いたら、うーんみたいな、私そういうの疎くて分かんないんだよねって、まあ、こんな感じの喋り方なんですけどミキちゃん分からないということで、生の情報はゲットできず、まあ、でも、そういうもんなんですよ。ニューヨークに住んでると、あの案外とそのトレンドって疎くなっちゃうというか関係ないんですよね。あのニューヨーカーたちはもう自分のスタイルっていうのをもう死ぬまで貫くので、まあ、そのスタイルっていうのは何かっていうと、自分が一番輝いてた時代をそのまんま年取っても引きずってる引きずってるっては言い方悪いけど、まあ、そういう感じだから、もうハードロックの人はいつまでたってもハードロックの格好してるしみたいな、まあ、パンク好きだとお兄ちゃんはおじいちゃんになってももう体中ピアスとタトゥーで革ジャン着てるようなね、夏でもまあそんな感じの、だから個性豊かですよね、うん、変わらないっていう感じ。まあ私がでもね、それじゃあ今日の話題にならないなということで、ちょっと最近のニューヨークの、話題をネットで検索してみました。 で、まあその中でちょっと気になったのがね、カラオケ。私がニューヨークにいた時はね、カラオケって全然まだ浸透してない文化で、まあ英語の発音で言うとカリオキって言うんですけど、カリオキみたいな。そう、まあせいぜい日本人か韓国人がちょこっと行くぐらいで、マンハッタンにも本当に2、3軒しかなかったような記憶があるんですけど、最近はだいぶ浸透してきてると。で、まあ観光スポットのタイムズスクエアってあるじゃないですか。ね、ね、なんだカウントダウンとかやるところ、日清のカップヌードル の電光板があるようなところ、あそこに最近はね、パルスカラオケっていう非常にハイソなおしゃれなね、カラオケバーみたいのがあるらしくて、で、まあ、そこはなんていうんですか、パブリックエリアみたいのがあって、で、まあ、オープンテーブルがこういくつか並んでて、その中央にいわゆるお立ち台みたいなステージがあるんですって。で、1曲3ドルぐらいで、まあ、誰でも歌えちゃうっていう、まあ、もちろんプライベートルーム、それは日本でいうカラオケボックスみたいなね、ああいうのもあるみたいなんですけど、そのオープンスペースのってね、なんかこれ私が六本木のブレイブバーでやってるようなノリじゃないみたいな。1曲3ドルでね、まあ、高いなと思ったけど。300円ですからね、1曲歌うの。日本なんか1時間今いくらぐらいです、100円ぐらいですよね、会員とかならね。ね、で、ここのね、パルスカラオケのフードっていうのは、まあ、ポップコーンとか、からまり。からまりっていうのは、リカリングか、日本で言うと。とか、まあ、軽食が用意されてて、午後6時から8時までは、ハッピーアワーってことでね、ドリンクも半額という。まあ、ニューヨークもね、今不景気なので、こういう半額とかっていうのでね、だいぶ客が集まるらしいですね。まあ、英会話的に言うとね、半額ってね、two for one drink って言うんですよ。なんか通販でこう今買うとさらにもう一つついてくるみたいな。じゃあ半額にしてよみたいなね。まあ、あんな感じの書き方がされてたりとか。あと、フライドポテトって英語でなんていうか知ってます？みんな。英会話レッスン。フレンチフライズ。ね、フレンチフライなんですよね。じゃあコーラは？コーラはわかるか。そう、コーク。その通り。じゃあ、なんだ、こちらでお召し上がりですか、それともお持ち帰りですかっていう、言われるのは？
テイクアウト？
テイクアウトじゃないんですね。これが、to go なんですね。stay or to go って聞かれちゃうんで。stay っていうのはここにね、ここで食べますか。それとも、持ち帰りですかはね、to go なんですよね。これ意外とマクドナルドとかね、みんな旅行に行くとやっぱファーストフードって全国同じ、全国っていうか世界同じ味だし、だ値段もわかるからみんな入ると思うんだけど、アメリカではこう聞かれますね。これ覚えておくといいですよっていうね、私が英語の講師の時にこういう話すると結構みんな生徒が食いついてきたんで。やっぱね、英文法とかやるよりこういう方がいいよねみたいな。でもね、ニューヨークのマックの店員さんの態度の悪さはピカイチですよ。本当ね、レジとか付け爪が長すぎて打てないから、鉛筆とかでこうやって本当ペンシルプッシャーって言うんですけど、本当に。でも黒人のお姉ちゃんとかなんか What? みたいな、 What you want, baby? みたいな。怖いみたいな。ナンバースリーコンボプリーズみたいなね。向こうはこう数字でやっぱりね、言うんですよ。もういちいち外国人の人が非常に多いので、発音聞き取れない人もね、多いんでしょうね。なので、もうワン、ツー、スリーのこうコンボセットを用意しとけばっていうことで。まあね、最初は怖かったけど、だんだんね、ムカついてきて。こっちも態度でかくなったり、あとタクシーのうんちゃんとかもね、ほんとムカつきますよ。例えばクイーンズに行ってくれとかって、クイーンズってマンハッタンの、ちょっと島が違うんですよ。でも結構住んでるんですね、みんな。ブルックリンとかクイーンズっていうのは。で、そういうふうに言うと、なんかアフリカからまだ来たてみたいな黒人のお兄さんがフランス語なまりで、クイーンズわからないみたいな。僕行けないみたいな。いや、私が教えるから行って金払うんだからみたいな。私もちょっとアメリカ人ですよね。金払うから行けって。僕どうやって帰ったらいいんだとか、そんなこと知らないよみたいな。もう暗くなってきたよみたいな。道わからなくなるよみたいな。まあね、本当日本では考えられないね。でも最近はちゃんとこうナビが、テレビがついてて、ナビゲーションで今自分がどこにいるとかね、そういうのがはっきりわかるみたいで。でもタクシーの運転手は結構中東系の人が多かったので、匂いがね、入った途端大臭というか、脇がの匂いなのかな、あれ。クミンみたいな、カレーのスパイスの。それでね、結構 トラブルになるというかそれでタバコを吸った人がいて、そしたらあのここ禁煙だよとか言って、そしたらお前が臭いから吸ってんだみたいなそんな喧嘩を生で見たことがありますまあね、あのそんなこんなのニューヨークですけど、ね、まあ、もうちょっとミキちゃんが滞在しているので、あの、ね、もうちょっと掘り下げた話を今度聞きたいなと。この日はね、あのくだらないあの話で終わってしまったのであまりニューヨーク情報あのゲットできなかったですけど、まあね、皆さんもニューヨーク行く機会があったら、ね、楽しんでください。皆さん今聴いていただいた曲、ね、聞き覚えありますか、ね、ないかと思うんですよある人は相当私と親しいか、これはですね、心の花という曲です。まあ、あえて言うのであればアルバムの中に眠りの森という曲があるんですけども、それのお姉さん的曲かな、うん、あの心の花があって、でその後に、まあ、このコンセプトのもとに出来上がった曲が眠りの森なんですよね。まあ、この曲はですね、あのなんていうのかな、体中をこうほとばしるような熱い愛、そういう自分の好きな人への思いっていうのをどうか届いてっていう、まあ、祈りの歌と私は解釈して歌ってます。まあ、あのメロディーもね、あの結構日本のこうなんていうのかな、緑豊かなでこう川が流れてるような、そういう力強い自然を感じさせるようなこうサウンドだし、あのなんていうのかな、映画のワンシーンのようなね、あの世界が繰り広げられているので、私はもうとっても好きな曲なんですけども、ね、これから一押しの曲なので、ね、皆さんぜひ、聴いてみてください。ライブ告知です。それでは私エリコから、8月は、29日土曜日、高円寺のスタジオ K にてベガスーパーライブボリューム4ということで、こちらはオープン17時半、スタートが18時となっております。こちらの詳細は私のブログの方で、近日中にアップしますのでチェックしてみてください。そして、静岡県浜松市の皆さん、9月の6日の日曜日、アクトタワー2階にありますガレリアモールにてアクト音楽散歩道エリコのソロライブが、決定しました。一部はお昼12時から二部、14時から各30分ずつのステージになってます。アルバムの曲を中心に歌う予定です。こちらはね、無料になっておりますので、ぜひぜひ皆さんお立ち寄りください。そして、サーカティアリズムの泉ちゃん、こちらが、ダンスのパフォーマンスとしてビートボックス第10回発表会ストリートジャム X に参加します。こちらはですね、8月の28日から30日の3日間にわたって駒場エミナースにて開催されます。8月の28日は18時スタート、29日はお昼13時、 30分スタートと18時スタート、8月30日は12時半スタート、そして、ラストの公演が17時となっております。こちらはね、前売り券が3500円、当日券4000円となっています。お問い合わせはビートボックス 03-5388-6774 5388-6774 まで、よろしくお願いします。私もね、見に行く予定です。いつの日にするかは秘密です。では楽しみにしてます。
ブラッククレヨンです。
8月12日に秋篠
ブラッククレヨンです。
8月12日にニューマーキシングルアンサーをリリースします。
みんな聞いてね。
はい、今流れているのはブラッククレヨンのアンサーですね。そして今流れたのはお二人からのコメントになります。こちらはですね、もう過ぎてしまったんですけども、8月の13日に、レコ発ライブということで、ツタヤ稲店、これは長野県の稲市の、ね、稲店ですね、こちらでインストアライブ、行われたようです。まだちょっと私の方でもね、その報告はいただいてないんですけども、多分盛り上がったのではないかと。そして、本日更新日である8月15日土曜日、四ツ谷ライブインマジックにて、12時オープンの12時半スタートで、ブラッククレヨンアンサーレコ発ライブ行われます、とか行われましたですね、きっとね。同じく、出演者としてアスタリズムの、女性2人のユニットも参加します。こちらはですね、15日アンサーご購入の方にもれなくオリジナル缶バッジをプレゼントということです。どうなんですか、このオリジナル缶バッジっていうのは。すごい楽しい、私まだ見てないんですけど、ちょっと楽しみですよね。これはもう本当にプレミアがつくと思うので、どうせならライブ見て、ね、見ながら CD 買って、で、缶バッジももらっちゃおうと、うん、多分ね、今盛り上がっている頃ではないかと思います。ということで、ブラッククレヨン、アンサー、皆さん、応援よろしくお願いします。それでは今月はブラッククレヨン月間ということで、引き続きブラッククレヨンの曲剣を聴いてください。はい、ということで今日はですね、冒頭のタイトルコールで、出てきた私の、大学時代の友達たちと、東京丸の内にありますトキアという、まあ、ビルがあるんですけど、その中に入っているレストラン五元豚に行った時の、まあ、美味しいグルメ情報をね、お伝えしようかなと思います。五元豚ってね、ムッシュどう思います？ムッシュ
呼ばれました。ムッシュです。はい、ムッシュ登場です。はい、ムッシュ登場です。五元豚。
五元豚。
五元豚。五元。
五元。
五元。 あのね、5弦って何、言葉のあれではないのね、
うん、数字の5に、はい、元気の弦と書いて
豚、元気の弦ということは5つの何かがあるっていう、
そうそう、5つの妖精たちが、
はい、妖精たちが飛んでました、ね、
飛んでましたみたい
な、なるほど、5弦豚です。
いや、ムッシュがね、5弦豚にならなくてもいいんだけど、食べちゃうぞみたいな、
えーみたいな、はい、ちょっと一瞬ドキッとしましたね。ムッシュはドキッとしましたよ。
ねえ、完熟乙女はね、七変化しますから。はい、いや、五弦豚っていうのは、5つの種類のね、あの豚を掛け合わせて、生まれてきた可愛い豚ちゃんたちです。ピンク色の。
うん、いいとこ取り。ピンク色でいいとこ取りで。ピンク取り。でも食べられるみたいな。
そうそうそう、はい。で、まあ、私たちが目をつけたのは、まあ、豚というよりはね、ここのコースで、まあ、ちょっと、有名なのがね、豆乳豚しゃぶコラーゲンっていうコースがあるんですよ。
最後の言葉がキーポイント。
ね、ね、コラーゲンですよ、コラーゲン。
コラーゲンです。
ね、私たちにはちょっともうね、そろそろ必要かなと。はい、もう完熟乙女ともなるとね。
女性はね、やっぱりね。
お肌がね、うん、やっぱプルンプルン。
トゥルン、トゥルン、トゥルンみたいな。
いやそう、トゥルントゥルンをね、たくさん飲んできましたよ、はい、もうスープにね、たくさん含まれているということで、お腹タップタップになりながら、でも、まだ飲むぞみたいな。で、なんかその予約してくれた子がね、プラス100円で2倍コラーゲンかシャーベット、どっちかつくっていうけど、どっちにする、
はい、もう答えはもう、もうすべて見えたような気が、コラーゲン。
コラーゲン ね、2倍、2倍で、はい、もう間違いないね、こっちを選びましたね。まあ、クーポンにね、弱いっていうのが、私たち大人の女性の弱みかなと。
あ、でもクーポンね、クーポンが、ね、すごい流行ってて、
流行ってんだ、
ホットペッパーとか、ああいうのに結構クーポンがあったりとか、あとインターネット見てて、
うん、
これをプリントアウトしてた、
ね、うんうんうん、うん、でもなんかああいうの出すのって、ちょっと躊躇しちゃいません、なんか、
あ、でもね、
それでサービス変わったりしないとか。
でもね、女性はどうか分からない、男性はやっぱりちょっと抵抗あるのかな、
うん、なんかね、
まず面倒くさい、
うん、いや、そうだね、
まずとりあえず面倒くさい
と、そう言うタイミングもね、うん、結構ね、悩むしね、いいタイミングです。
はい、なんかね、これがもう、はい、コラーゲンですよ、
コラーゲンから呼ばれ、電話が
コラーゲンから電話がかかってました今。コラーゲンから次の日はトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルみたいな、
今どうみたいな、調子いかがみたいな、
そうそう、また飲んでねコラーゲンみたいな。いや、でもね、男性ってやっぱクーポン券、うん、あまり
使わないですよね。
まあ、個人的な
こと
な
んかね、ちょっと格好つけたがっちゃいますよね、そこはね。
ミーはね。
ミー。
ミーはもうホットペッパーとかあっても見ない。
あ、そう。
ムッシュはあまり見ないんですよ、これ。
そうなんだ。うん、あまりグルメ情報。最近、昔はでもすごいイケイケだったという噂を聞いたけど。
いやいや、とんでもございません、皆さん。
そ、はい、そのバブル、バープル。
あまりそういうと、私のお年が。ね、
あ、そっかそっかそっか、
お年がね、
ようやく、私はまだ生まれてないかな、
ようやくですね、
後ろから蹴りが飛んできそうですけど、
来年22歳になるんですけど、
かける2みたいな、はい、2倍、2倍ね、
まあ、でもね、やっぱり、うん、クーポンとかはやっぱり女性の強いね、
元に戻
って
、ね、元に戻した、
もう戻すのどうしようかみたいなね、
そこはバブルの話を聞きたかったな、
ね、いや、とんでもないですよ、もう。ということでね、皆さん、五弦豚ですよ、
五弦豚、はい、そうでした。
五弦豚です。
ね、うちら、まあ、そんな五弦豚を食べた後にね、私のタイトルコールをね、録音してもらったわけで、まあ、どんな話をしてたかって言ったら、もうね、虫ですよ、虫。
虫、
まあ、虫ですね、ね、なんかセミが嫌いとか言いながら、この間、うちの庭にばっかでっかい声で鳴くセミがいて、あれはもう絶対セミ界のジャイアンだな、みたいな、本当に笑っちゃうぐらいなんですよ、ミーン、ミーン、ミーン、ミーン、ミーン、みたいな。
もう彼はもう必死にも
必死で生きてるわけですよ、
7日間だけみたいな、7日間は僕の
音声、もう耐え切るぞみたいなね、はい、そう、まあ、そんな話しつつ、はい、雲の話とかね、はい、なんか最近雲多いよねとか、こんなでかい雲見たことあるとか、自慢話とか始まっちゃって、あれがトイレにいるときはもう本当トイレ入れないんだよねと、もう夏、ね、
とてもですね、こう乙女の乙女同士の話とは思えないみたいな ね、
ね、
そういうことが、
本当どんなテンションで話してんだって、
ね、もうそういうイメージで皆さん見てないのにみたいなね、実はこう蓋開けるとあーみたいな、もういきなりパンドラの、
それで豚食べてますから ね、 ね、虫ゴキブリがさーみたいな、
言いながらコラーゲンみたいなね、
そう、すごい、もう弱肉強食の世界ですよ、
女は強い、強いのか弱いのかみたいなね、
ねえ、もっと深いことね語ろうと思って行ったんですけど、うちらいつもこういう結末になるんですよ。
答えは全部一緒。
そうそうそう。まあいいよねみたいな、うちらあのねこのままで Going my way みたいな。
素晴らしいです。もうそのまま行ってください。
行きそう、長生きしますね、これね。
ゴールまで行っちゃってくださいみたいなね。
そうなんですよ。まあコラーゲン取ってね、あのせめて見た目だけでもちょっと若くしようっていう。
いや見た目だけ、まあ内面から、
ね、内面、そうそうそう、
内面からね、行くと外見も変わる。
そうそうそう、
コラーゲン飲むと翌日トゥルントゥルン。はい、
触って触ってみたいなね、はい、皆さんぜひこの五元豚ね、ちょっと散々茶化しちゃいましたけど、はい、美味しいし、それでいて綺麗になれるしね、あのおすすめです。ちょっとね検索してお近くの五元豚行ってみてください。
どうぞ。
エリコのちょっといい話、今日はですね、私が先日からお伝えしております9月の26、27この両日で行われます川口湖ステラシアターのヘリテージミュージックフェスティバル、まあ、こちらに私エリコ、およびガブリ所属のアーティストみんな、参加する予定なんですけれども、まあ、こちらの、チャリティーイベントのねコンセプトについてちょっとご紹介を兼ねてお話しさせていただきたいと思います。まずヘリテージっていうのはですね、山梨県で活動している音楽団体のまあ、名前なんですね。で、まあ、この音楽団体は、このヘリテージミュージックフェスティバルとかの、チャリティーコンサートを、毎年行ってまして、まあ、今回、このヘリテージに関しては第11回目を迎えるということなんですけども、まあ、それらのイベントを通して得た収益は、すべてカンボジア、これはプノンペン郊外のチェレ村っていうところの、学校建設など、まあ、子どもたちのね教育の支援ということで使わせていただいているということです。でね、私たちもまあね戦争っていうことをまあ8月15日は特に重く感じる日ではあるんですけどもね、太平洋戦争だけじゃなくてもう歴史上いろんな戦争があったわけですよね。で、まあ今でもね、私たちの知らないところで起こっている紛争や災害、ね、そういったもので苦しんでいる人たち、そして子供たち、ね、子供たちには将来があります。ね、夢があります。その夢をね、何か私たちで支えてあげることはできないかっていう、まあ祈りから、このヘリテージのね、団体の皆さんが立ち上がって、このようなイベントを毎年毎年ね、コツコツと、続けてきてくれてるわけです。で、まあ私は今回初めて参加ということなんですけども、本当にね、このコンセプトには、賛同というかもう本当に共感しますし、そのようなね、偉大なイベントに音楽、歌という自分の一番好きなね、ものを通して、皆さん、そして、ね、遠く離れたカンボジアの子どもたちとこう、つながることができるっていうのは、非常に、光栄ですし、やる気も湧きますし、なんていうのかな、うん、私自身とても励みになってます。今はね、この9月の26、27の、ステラシアター、ヘリテージミュージックフェスティバルに向けて、ね、日々、風邪をひかないように、体力つけて、頑張ろうかなって、頑張ってます。ね、皆さんも、もし、この、チャリティーのね、コンセプトに賛同してくださる方々がいらっしゃれば、うん、どうぞね、お誘い合わせの上、川口湖までね、来てください。お待ちしております。今日は第8回目のエリコの以心伝心好奇心、いかがでしたでしょうか、ねえ、皆さん、そういえば8月15日の正午の黙祷しっかり捧げましたか？もしね、あ、うっかりっていう方がいらっしゃったら、どうぞこのエンディングテーマ明日に向かってがね終わるまで、しばし黙祷の意味を込めて、ご先祖様に追悼の意を捧げていただけたらなと思います。まあ戦争についてね、普段家族や友達と語る機会ってあんまりないと思うんですよね。でもそんな時こそこう映画を通じてその感想を述べたりとかね、することによってお互いの本当の考えとかね、共有できたり刺激し合ったり勉強したりとかできると思うんですよ。 で戦争をテーマにした映画ってもう数えきれないほどあると思うんですけども、まあ、映画好きの、西島ディレクター、ちょっと聞いてみましたらね、太平洋戦争に関しての映画であれば、ホタルの墓、これがおすすめだということです。私恥ずかしながらまだこれね、あの気にはなってたんですけどね、見てなくて、このお盆休みにちょっと見ようかなと思ってます。もしね皆様の中で、まあ、見ていらっしゃる方結構いらっしゃると思うんですけども、感想、ご意見などあったらね、あの番組宛てに投稿をお願いしたいと思います。投稿先は isin@rollinggloberecords.com です。 isin は、ローマ字英語で ishin@rolling-globe-records.com です、ね。次回の更新日は8月の25日、ね、火曜日です。それを予定してますので、それまでに何かね、ホタルの墓あるいは他の、戦争テーマにしたおすすめの映画などねありましたら私たちに教えてください。そしてみんなでねちょっと考えてみましょう、戦争について。はい、ということで今日のお相手エリコでした。